皆様は朝起きた時にどのような気持ちで一日の歩みを始められるでしょうか。新しい一日が与えられたありがたいという気持ちでしょうか。それともまた一日が始まった、生きるのがつらいなという気持ちでしょうか。あるいは特に何も考えないで習慣に従って一日を始められるでしょうか。どのような気持ちで一日を始めるかは、その時の健康状態や置かれた環境によって随分違ってくることでしょう。健康状態が悪い時や置かれた環境が厳しい時には、生きるのが辛い、生きるのが悲しいという気持ちになるのもやむを得ないことでしょう。そのような時には自分の気持ちを心の中に溜めておかないで、神様に向かって、神様生きるのが辛いです、神様生きるのが悲しいですと正直に申し上げてよいのではないでしょうか。旧約聖書の詩篇の詩人は詩篇の6編3節で、主よ憐れんでください、私は嘆き悲しんでいますと祈って、正直に自分の気持ちを神様に言い表しています。そのように私たちは辛い気持ちや悲しい気持ちがあるときには、その気持ちを神様に言い表すことができます。そしてありがたいと思う気持ちがあるときには、感謝する気持ちを神様に言い表すことができます。神様、健康が与えられて感謝です。神様、日々の食べ物が与えられて感謝です。神様、家族をお守りくださり感謝です、など感謝することはいろいろあるでしょう。しかしどのようなことよりも、自分の罪が許されて自分が神様に受け入れられているということを感謝すべきではないでしょうか。神様、今日も私の罪を許して、私を神の子として受け入れてくださり感謝いたしますというのは、どのような健康状態の時も、どのような環境に置かれている時も祈ることができる祈りです。罪が許されて神の子として受け入れられているっていうことは、永遠の命が保証されているということでもあります。で、そうでありますならば、この世の命が脅かされるような状況の中にあっても、私たちはなお自分の罪が許されていることを神様に感謝することができるでしょう。キリストが主の祈りの中で、日ごとの糧とともに罪の許しを願うように教えておられるのは、罪の許しこそがキリストを信じることによって私たちに与えられる救いの賜物だからです。神様からの救いの賜物は、私たちが教会という信仰の共同体の会員になることを通して与えられます。そのことをパウロは本日の箇所の少し前にある4節のところで、体は一つ、霊は一つです、それはあなた方が一つの希望に預かるようにと招かれているのと同じですと述べています。体は一つというのは、キリストの体である教会が一つであるということです。そしてこの場合の教会とは、天国にいる誠の神の民と、この地上にいる誠の神の民を合わせた目に見えない共同体のことです。それは日本基督教会の大信仰問答の138問の答えの言葉で言いますならば、天にある聖徒と地にある聖徒の相対であり、普遍的な永遠にわたって存在する共同体である見えざる教会のことです。 地上のキリスト教会は様々な教派に分かれています。しかし天国にあるクリスチャンと地上にあるクリスチャンを合わせた見えざる教会というのは、教派や民族や時代を超えた一つの共同体なのです。見えざる教会が一つの共同体であると言えるのは、教派や民族や時代が違っても信じる人に信仰を与えてくださる聖霊なる神様がお一人だからです。それが霊は一つということです。さらに見えざる教会に属する誠のクリスチャンは、天国の財産である永遠の命を受け継ぐという希望を持っていきます。それが一つの希望に預かるようにと招かれているということです。それに続く5節と6節でパウロは、主は一人、信仰は一つ、洗礼は一つ、すべてのものの父である神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのもののうちにおられますと述べています。これは見えざる教会である聖なる行動の教会は、一人の主であるイエス・キリストを信じていること、そして父子聖霊なる三位一体の神様に対する一つの正しい信仰を持っていること、さらに三位一体の神様を信じる正しい信仰に基づいた洗礼は、いつの時代のどこの教会で受けても一つの同じ洗礼であるということを表しています。そしてこの宇宙にあるすべての存在を治めておられる父なる神様は、ただお一人であるということです。で、これらのことを述べてパウロは、この世の共同体は移り変わっていくけれども、聖なる行動の教会は永遠の共同体であり、誠のクリスチャンは永遠の命を受ける永久会員であるということを表しているのです。そして、それらに続く7節から16節のところで、パウロは、聖なる行動の教会に属するこの地上にある教会のことを述べています。それは具体的に言えば、この手紙の受け取り人であるエフェソやその周辺の町々にある教会のことだったのでしょう。しかし7節から16節に記されていることは、新約聖書の時代の聖の教会だけではなくて、さまざまな時代のさまざまな場所にある教会にある程度当てはまるものでもあります。で、まず本日の箇所の最初の7節でパウロは、しかし私たち一人一人にキリストの賜物の計りに従って恵みが与えられていますと述べています。私たち一人一人とは、クリスチャン一人一人のことです。キリストの賜物の計りに従ってというのは、誰にどのような賜物をどの程度与えるかというキリストのご計画のことでしょう。そして恵みが与えられていますとは、さまざまな賜物という恵みが与えられているということでしょう。この地上の教会の信徒として信仰の生活をするときに忘れてはならない大切なことは、誰にどのような賜物をどの程度与えるかということは、キリストのご計画によって定められているということです。キリストが十字架に仕える前、弟子たちはキリストの救いが何であるかということが未だ分かっていませんでした。そして救われた人がどのようにキリストにお仕えするべきかということも未だ分かっていませんでした。そのため、この世の人々がお互いの能力や地位を比べ合って誰が一番偉いかと議論するようなことが キリストの弟子たちの間でもなされていたのです。ルカによる福音書の9章の46節には、弟子たちの間で自分たちのうち誰が一番偉いかという議論が起きたと記されています。ルカによる福音書の9章46節のところです。誰が一番偉いかという議論が起きた。で、私たちもキリストの救いが何であるかということや、救われた人がどのようにキリストにお仕えするかということがよく分かっておりませんと、誰が一番偉いかといってクリスチャン同士が互いに比べ合うようなことになってしまいます。で、キリストの救いというのはもともと罪人であった私たちがキリストの十字架によって罪を許されたということです。そしてキリストに仕えるとは、信じる一人一人に与えられた賜物によってキリストの体である教会に仕えるということです。誰にどのような賜物をどの程度与えるかは、キリストのご計画によって定められているのですから、自分に与えられた賜物を感謝して用いればそれでよいということになります。お互いを比べ合う必要はないということです。さて、8節から11節には、十字架の上で死んだキリストが復活して天に昇り、天から地上にある教会に賜物を注いでおられるということが次のように記されています。今日の聖書の箇所の8節から11節のところです。そこで、高いところに登るとき、囚われ人を連れて行き、人々に賜物を分け与えられたと言われています。登ったというのですから、低いところ地上に降りておられたのではないでしょうか。この降りて来られた方が全てのものを満たすために、諸々の天よりもさらに高く登られたのです。そしてある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者教師とされたのですとあります。で、この箇所は理解するのがとても難しい箇所です。で、まず鍵括弧の中の高いところに登るとき、囚われ人を連れて行き、人々に賜物を分け与えられたというのは、旧約聖書の詩編の68編19節を言葉を変えて引用したものです。で、旧約聖書を持っておられる方は、旧約聖書の900ページの下の段のところをどうぞご覧になってください。旧約聖書の900ページの下の段のところの詩編の68編の19節のところをご覧いただきたいと思います。旧約聖書の900ページの下の段の詩編の68編の19節のところです。そこには次のように記されています。詩編68編19節、主よ神よ、あなたは高い天に登り、人々を虜とし、人々を貢ぎ物として取り、背く者も取られる、彼らはそこに住み着かせられるとあります。で、この詩編の68編は、主なる神様がイスラエルの人々のために戦われる戦士、つまり戦人であるということを歌った詩です。で、この詩の背景には、古代のイスラエルの人々が奴隷であったエジプトから主なる神様の力によって救い出されて、カナンの土地を主なる神様の力によって勝ち取ったという歴史があります。エジプトの軍隊を打ち破って イスラエルの人々を救ってくださった主なる神様は、シナイ山でイスラエルの人々に十戒などの律法を与え、そしてカナンの土地の人々をも打ち破って、イスラエルの人々にカナンの土地を与えて全世界の王として君臨をしておられるということが、この旧約の詩の背景にはあります。そして、あなたは高い天に登り、人々を虜とし、人々を貢ぎ物として取り、背く者も取られるというのは、主なる神様が全世界の王様として君臨しておられる有様を歌っている言葉です。でパウロはこの詩のあなたというのを主イエス・キリストと解釈しています。そして人々を貢ぎ物として取りというのを、人々に賜物を分け与えられたに変えて、この詩編68編19節を引用しています。人々を貢ぎ物として取りというのと、人々に賜物を分け与えられたというのでは意味が正反対になります。引用にしてはあまりに言葉を変えすぎではないでしょうか。で、実はこの詩編68編の最後の36節のところを見てみますと、イスラエルの神はご自分のために力と権威を賜ると歌えられています。詩編68編の36節に、イスラエルの神はご自分のために力と権威を賜ると歌われています。つまり、主なる神様が全世界の王様として君臨をされるので、主なる神様はご自分の民であるイスラエルに力と権威を賜るのだということが、この詩編の68編のいわば結論なのです。で、この結論を19節に結びつけることによって、パウロは詩編の68編の19節を、人々に賜物を分け与えられたというように言葉を変えて引用しているのです。そしてこの引用によって、十字架で死んだキリストが復活して天に昇り、天の王座に君臨して世界を治め、ご自分の民である教会に賜物を分け与えられておられるということが、あらかじめ旧約聖書で予言されていたと述べているのです。このように言葉を変えて引用するということには、いわば謙虚不快と言いますか、つまり道理に合わないことを自分に都合のいいように無理にこいつけているという、そういう印象を持たれる方があるかもしれません。しかしパウロはあえて言葉を変えて詩編の68編19節を引用することによりまして、詩編68編全体のメッセージがイエス・キリストにどのように当てはまるかということを示そうとしているのです。ですから、確かにこれは文字通りの引用ではないのですが、詩編の68編の適切な解釈と引用であるということができます。そして、エクサビトとしての詩を歌った詩編を引用することによりまして、キリストがエフェソの人々が信じていたギリシャ神話の神々の霊的な力にも打ち勝って、天の王座に君臨して世界を治めておられるということをパウロは述べようとしたのでしょう。さて、本日の聖書の歌詞の9節に戻っていますと、9節の登ったというのですから低いところ地上に降りて来られたのではないでしょうかという、この部分は 昇ったというのをキリストの昇天に当てはめています。つまり昇ったという以上は一度はこの地上に降りてこられたはずですと言おうとしているのです。つまり低いところ地上に降りてこられたとは、神の一人子キリストが人間としてこの世にお生まれになったということを指しています。そして実節のこの降りてこられた方が全てのものを満たすために、諸々の天よりもさらに高く昇られたのですというのは、人間としてこの地上にお生まれになったキリストが十字架で死んだ後復活して天に昇られたということを指しています。で、全てのものを満たすためにの満たすという意味は、この手紙の1章の23節の解き明かしでもお話をいたしましたように、臨在するということです。臨在というのは望むという字に存在の在を書いて、実際にその場におられるという意味です。イエス・キリストは今天というこの世界を超越した場所におられるにもかかわらず、聖霊によってこの世界のすべてのものに臨在してこの世界にもいてくださるということです。とりわけこの手紙の1章の23節に、教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場ですとありますように、キリストは特に教会に臨在してくださることによりまして、この世界に臨在をしてくださるのであります。そこでパウロはキリストがいかに教会に臨在してくださるということについて11節で、そしてある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師とされたのですと記しました。キリストが教会に聖霊の賜物を与えて、教会の中に聖霊に満たされて、さまざまな務めをする人を起こしてくださったということです。で、この十一節の使徒というのは、パウロやペトロのような復活のキリストに直接に出会って、キリストの証人、つまり証人になった人たちです。預言者というのは、旧約聖書の預言者の語ではなくて、新約聖書の時代の教会で聖霊を受けて説教をした人たちのことです。福音宣教者とは、使徒のように復活のキリストに直接に出会った人ではないけれども、キリストの福音を述べ伝えた人のことでしょう。牧者とは、キリスト教会で羊飼いのように信徒の人たちの魂の世話をする人。教師とは、キリスト教会で聖書やキリスト教の教えを教える人です。で、この十一節に、ある人を牧者、教師とされたとあるのは、一人の人が牧者であり教師でもあるということを示しているのかもしれません。実際現代の教会でも信徒の方たちの魂の世話をすることと、聖書やキリスト教の教えを教えるということは深く結びついている務めです。この地上の教会は天におられるキリストが与えてくださる賜物によって成り立っています。そこで一つのキリスト教会がこの地上において継続してキリストの救いを述べ伝え続けようとしますならば、この天におられるキリストに徹底して信頼するということが求められます。よく起こる間違いは、キリスト教会を人間だけの共同体のように思い込んでしまうということです。つまりその教会を柱として支えている牧師や長老や信徒がいなくなってしまえば、その教会も終わるだろうと思い込んでしまうことです。 で、確かに様々な事情によってその教会を柱として支えている牧師や長老や信徒がいなくなれば、それは共同体にとって大きな痛手です。そして天におられるキリストに信頼するということがなければ、おそらくその共同体は終わってしまうことでしょう。ところが天におられるキリストに徹底をして信頼をするならば、キリストは賜物を注いで、その教会に牧師や長老や様々な奉仕をする信徒を与えてくださるのです。ですから決して諦めることなく、その教会を支える牧師や長老や信徒が与えられるように祈り続けるということが必要です。天におられるキリストはその祈りを聞いて教会に牧師や長老や信徒を与えてくださいます。神様からの救いの賜物というものは、私たちが教会という信仰の共同体の会員であることを通して与えられます。教会という共同体にしっかりとつながっているならば、生きるのがつらい、生きるのが悲しいという気持ちの日にも、このつらい日や悲しい日はいつか終わるという希望を持つことができます。つまり罪が許されて永遠の命を受け継ぐという希望を持って、苦しい日、悲しい日にも立ち上がることができるのです。確かに辛い日や悲しい日はありますが、それはいつか終わります。そして辛い日や悲しい日が終わった後、キリストを信じる人には罪を許されてキリストと共に永遠に生きる日が用意をされています。その日を待ち望みながら、今週も私たちは地上の歩みを続けて参りたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、あなたは天に昇られたキリストを通して私たちに聖霊を注いで、さまざまな賜物を与え、信仰の共同体である教会を通して罪の許しと永遠の命を与え、さらに感謝の奉仕をするための賜物も与えてくださっていることを感謝いたします。神様、しかし私たちは自分に賜物の少ないことを嘆いたり、また反対に自分に与えられた賜物に過大な誇りや自信を持ったりして、神様の御前に正しく謙遜に仕えることのできない愚かなものであります。神様、誰にどのような賜物をどの程度与えるか、すべてキリストがご存知でご計画くださっていることに、私たちが固く徹底して信頼をすることができますように、そして私たちの上にどのような人であっても救いの賜物を聖霊によって注いでくださり、その賜物に感謝して生きる力、どのように生きていくかという導きをもお与えくださいますように、どうぞお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。